は5時30分になりました。ここからは水曜日のオリジナルみんなでアンチエイジングですが、今日は第1週ということで一条整体院ママのお悩み相談室をお届けいたします。この番組は一条整体院奈良整体学院の提供でお届けいたします。さあ今日もスタジオには院長の花房康彦先生をお迎えしております。こんにちは。
こんにちは。
ようこそお越しくださいました。
あ、はい、また、
はい、
よろしくお願いします。
なんか今日はマスクをされて、はい、お風邪ですか。
ちょっとあの高校生の時にね、先輩に回し切りで折られた歯が差し歯してたのが取れてしまいました。
あら、まあ、えらいことでございますね。はい、はい、で、あの、はい、今日は先生マスクしたままなんですけれども、はい、話題の方も、はい、顔にまつわる。
そうなんですね。
整体ですよね。整体って体って書くんですけど、
ね、はい、
あの、その顔も整体ができる。
そう、もう一応整形にしようかなと思ってます。
整形するぐらいなんか変わるんですか？
なんかね、なんかそのお客さんの話ですけど、近所の中学生の男の子からね、おばちゃん整形したって言われたらしいんですよ。それぐらい結構変わってるらしくて、僕らはあんまりね、その毎週来てもらったりとかしてちょっとずつ変わるから気がつかないんですけど、やっぱり1ヶ月2ヶ月するとすごい変わってるらしくて、で、や、整体した3日後ぐらいに本人もどうですかって言って、いや、あんまり分かりません、そうですよねって言ってたのに、3日後に顔を見たら、あれ、目パッチリしてるとかね、なんかその変わったのが3日後ぐらいの方がはっきり分かりやすいらしいんです。
まあ、今日のテーマとしては、はい、小顔整体で、はい、単純に私は顔がちっちゃくなるのかな、はい、それだけでもめっちゃすごいなと思ってたんですけれども、なんですかその目パッチリって。
あのね、小顔にすると目が大きくなるんですよね。
あのね、はい、ぶっちゃけ私すごいこう疑問があって、今日は先生顔見たら絶対聞かなあかんと思ってたんですね。つまり骨格で例えば小顔にすると表面にたるみとかシワとか出えへんのって、そっちが心配だったんですよ。それがなんで目パッチリなんですか？
あの、目の小じわとかはね、目がくぼんでくるんですよ。
はい、
わかります。だからその目、まあ眼下って呼んでますけどね、
はい、
目の目がこう飛び出るように整形する、整体するわけですね、
はい、
顔の骨ってのは23個ぐらいの骨があって、いろんなパーツが組み合わさってるんですよ。
顔に23個も骨あるんですか？
頭蓋骨、
ね、頭蓋骨も入れてね、
はい、でそれをこう、その隙間が空いてくるんですね。
はい、隙間、
うん、隙間、まあ、
それ年とともに、
まあ、
いやいやな、
なんで顔が大きくなるかって話15分いけるかな、
あ
の、
ザクッと、
ザクッと言いますと、はいはい、まあ、簡単に言うと首凝るから顔がでかくなるんですね。
首が凝ると顔がでかくなる。はい。
なんでかっていうと、その人間っていうのはその必ず脳に血液が流れていくように、
はい、
骨の中の首の骨の中にの椎骨動脈って動脈が通ってるんですよ。で、これはどんなこと首締めようが絶対に締めれない血管なんですね。
へえ、やっぱり脳は最後までそれちゃんと血液を送るっていう。
だから、あの、考察したいとかね、あの、うち警察官 あのお客さんもいますけど、見たことありますって、顔パンパンに腫れてませんでしたが腫れてましたってね言わはるんですね。だからその首絞めたらどの血が上っていって、顔の方に、頭の方に上っていくけど帰ってこないから、
は、
顔がでかくなる、死体の。
じゃあ生きてても若干それに近いことが起きるんです。
そうです。だから、あの、ボケ老人って結構顔がでかいんですよね。
あ、
首凝ってどんどんどんどん頭がでかくなっていって、脳がその大きくなったの、脳の脳圧が上がって、その脳がね圧縮されてアルツハイマー、脳が小さくなるんですね。
脳のために血流が上に上がるのに、はい、それが逆に脳を押しつぶしてしまうんですか？
はいはい、圧力がかかって。
どうやったらそれ下げてこれるんですか？
やっぱ釘の血液の流れ、血流の流れをね良くしてあげる。
あの、通常でも肩こる人って一緒に首もパンパンとかカンカンって言いますでしょ、はい、あの状態はダメなんですね。
ダメです。結局ね、なんで首凝るかっていうと姿勢が悪いからね、これ。
うん、頭重たいですもんね。
頭はボウリングのボールぐらいの重さなんですね。でボウリングのボールはこうやったら持てるけど、こうするとこう重くて。
先生、マイク、あの、フリするのいいけど、マイクから離れないでください。はい、すみません
。そう、今、ちょっと説明してください。
ボウリングのボールをきっちりこう、真上に向けて手首にで支えて持ってたらいいけれども、はい、それをこう、前傾させていくと、ものすごく肘に負担がかかると。
重たく
なる、ね。その同じようなことが首で起きてると。
人間の首の骨、首の筋肉ってのは非常に細くて弱いんですね。
はい。
で人間の脳っていうのはあの動物の中でももう最大クラス、体の大きさの割には重たいんですよ、
はい、
だから人間っていうのはこういう状態で馬とか牛みたいにね、こう首を前にした状態でいってるとどんどん首が凝ってくるんですね。
つまり、はい、猫背であればあるほど首は前に落ちますよね。その状態が顔をでかくする、は
い、そうなんですよ。
うわー、猫背って背中もでかく見えますけど顔もでかくなるんですか。
頭も悪くな
って、最悪ですね。
物覚えが悪くなるんですね。いや、物忘れも激しくなるんですね。いいことは何もないんです。
そしたら例えば私が今から気をつけてピンってしたら、はい、物忘れはしなくなるわけですかね。
その姿勢をずっと続けるとやっぱり首凝らなくなってくるん でよりそのいつまでも若々しくいれるわけですよね。
なるほど、はい、
それでその顔がでかくなると、そのまあ胸骨って骨の頬骨がよく張るじゃないですか、はい、取ってる人ね、
はい、
そう出た分だけ目がくぼんできて目の小じわとかが増えるわけですよ。
目の小じわは目のくぼみですか。
そう、だからこれをこの胸骨をクッとこう入れてあげることによって目がポンと飛び出るんで、目がパッチリして、しかもシワが伸びて薄くなるわけですね。
そしたら、はい、例えばその 目の周りの小じわとかって大体一番にこう年齢重ねてくると、はいはいはい、まあ、30そこそこぐらいから気になってくる、はいはい、でみんなマッサージしたりパックしたり、はい、そこだけ効果な美容液塗ったりするわけですけども、はい、今のへーへーってその笑いでなんか全て思うな。
キュッポンと出した時からね目がパッチリして
キュッポン
だから 目の疲れも取れるわけですね。よくくぼんでるからやっぱり流れが悪くなって目が疲れて涙出ないってね、そのリンパの流れ悪いから涙出ないわけです。
あのね、そのドライアイとかで、はい、まあ涙出なかったらドライアイとかもやっぱりこう、はい、大人年齢の人、はい、肌も乾くけど目も乾く、はい、そういう時に目が疲れた時に、はい、よくみんなこの鼻のところでこう目頭側をキューッと押さえたりするじゃないですか、はい、でも今先生がされたなんか手の動きは違いますよね。
そうですね、
そっちじゃないと。
そっちは一時的にはいいですか、
ね、あ、一時的にはなん、はい、ちょっとごまかせる。
そう、
あ、でも顔がでかくなるのは防げない。
そうですね、
いやだな。だ
人間だけだと思ってたんですけど、あの私のところに鹿の研究をされている方が来られて、
はい、
でその方の話によると鹿が年を取るとね、こう顔が横にでかくなって牛みたいな顔になるって言われるんですよ。それでその方が、私もだんだん牛みたいになってきたから鹿に戻してくださいって言って来られて、
いやそうなんですか。
しかもいつもこう首前なので、あ、首凝るのかな
って、ね、ってことは、はい、4つ足の動物でも結局首筋って凝るんですね。いや、今度奈良公園で鹿見たら首もんだら泣きませんねちょっと
年取ったら 牛みたいになった鹿がね、あればぜひ皆さんお電話かけて、確かに 牛鹿見たというね。
そうなんですか。
お電話をあのしていただければと思います。
いや、ただまあそれはそれで分かったんですけど、今度その小顔に戻すっていう作業の時にね、はいはい、まあ、さっき先生そのパーツで23ぐらいってその頭も頭蓋骨も入れて、はい、っていうことは小顔にするためには頭蓋骨も触る。歪
みをそうですね、全部やりますね。
で頭蓋骨の中に先から話題になってる脳が入ってるじゃないですか、はい、でそういうところをこうキュキュって外から刺激をするというか触ったりして、はい、まあその物忘れがなくなるとかいう、はい、いい方ばっかりやったらいいけどね、その脳を刺激することでのデメリットというのはないんですか。
あ、鋭いですね。実はですね、一回でもう別人みたいに綺麗にすることもできるんですよ。
はい、
で実際にやったんですよ、
はい、
私は結婚してるし子供はいないし仕事もしてないから専業主婦でね、
はい、
でその方が1回でね、もう思いっきりやってくださいって言うから、
はい、
しませんよ寝込んでもって言ってやったんですね。1週間寝込んでありましたね。
あ、やっぱりそうなるんですか。
めまい耳鳴り、ね、なんか吐き気とかね、あ、なんかすごいことになってしまって、先生大丈夫なんですかって言うから、
うん、
いや心配だったらちょっと戻しておきましょうかって、いや戻すのはいいですよ、私もうすごくこの目の周りが綺麗だったすごい旦那に褒められてね、顔綺麗だったって言われたからこのままでいいんですけど、でも死なないんですか、大丈夫ですか、吐き気がすごいんですけどとか言うからね、いやだから戻しましょうか、いや戻すのはいいですとか言ってすごいなんか顔
で、それはやっぱりある程度で収まっていく、
まあ一週もう一回ぐらいしんどかったりとかですね、で次の日行った時には まあ、昨日までしんどかったんですけど、ね、ちょっと弱めでお願いします。もうまだするんですかみたいな。あ
いや、そうならないような、はい、その、徐々に何回かに分けてやっていくと、綺麗になって、はい、デメリットもそんなにない。
そうですね。
へー、そうなんですか。みんな大体年を重ねると顔は大きくなりますか。今のね、若い子見てるとね、はい、私らの若い時より一回りちっちゃいよなっていう感じがするんですけど、違います？
どうなんでしょうね。
私らも二十歳の時はあんなやったんかしら。今二十歳の子を見たら顔キュンってしてるんですよ。可愛らしい。
体が背が高いからですかね。
そうか、割合の問題。ものすごい華奢に見えて、はい、肩幅もちっちゃいし、骨盤もちっちゃいし、顔もキュッ。そうか、背が高いの。私、それを自分の私のせいにしたら同じようなもんなのかしら。
そうかもしれないですね。
なるほどね、でも、例えばその、お化粧していたりとか、はい、まあ、顔って日々見ますよね、はい、特に鏡、女性なんかはね、はい、その時に自分で一番変化って、はい、例えば気づくポイントとかあります？だって変化は日々してくるから、はい、 そうですね、そんなにある日突然そう綺麗になってわーって思うほどはない間にふと気がつけばっていう、その体重の増加なんかそうですけど、
やっぱ観察力が鋭い人とかそうでない人、うちだから画家のご主人さんを持ってる方がね、本当にすごい観察力を持たれてて、
画家の目で見て、
画家の目で見る、
志村さん見て私をもう毎週見て言うて
もうね、本当ミリ単位の変化が分かる方なんかね、本当にもう褒められすぎちゃって、もう先生すごいすごい、もう神やとか言われるから、あんまり息になってね、いや理論的にはどんな顔にでもできるんですよとか言っちゃったんですよ。そしたらあのビビアンスーにしてください。
いやでもそれって、はい、ビビアンスーにもなるけれども、はい、ピカソが描いた絵みたいにもなると思
い
ますよ。
いや、そんな失敗することはないです
よかった、
整形手術じゃないので、ちょっとミリ単位でちょっとずつ動かしていって、だからまあ、あ、ほぼ出てるなと思ったらやるし、あのエラが出てるなと思ったらエラの方をやるとか、そういう感じでやっていくんで。
その今エラっていう話、もう時間ちょっとないんで、はい、今日中に聞けるかどうかわかんないんですけど、はい、今エラで気になったんですけど、はい、エラ部分を嫌うことで噛み合わせ悪くなったりとかしないんですか？
噛み合わせ変わります。悪くなるというか、良くなることが。
ああ、じゃあそこにもやっぱり影響は
関係ありますね。だから、歯列矯正とかする前に、やっぱり、雇いた方が。
そうか。下手にこう、いろいろ、カチンとこう、矯正してしまう前に
削ってしまったりするんでね、
顎の形をきちっと整えて、
ね、の方がいいと思います。
あー、なるほど、
ね、元々は顎関節の、ね、矯正とかそういうので、始まった技術なんですよ。
あー、なるほど、カクンカクン言ったり外れたりする人の
鼻が詰まるから、鼻曲がってるのをまっすぐにすると
か
ね、
そ
したら鼻まっすぐになって綺麗になったとか言ってね、私もしてとか言ってね、だからどっちかというと最初は治療の技術やったんですけど、やってるうちにみんな綺麗になっていったからってこと
で、綺麗になったら美容のためにしてほしい人が増えてくるのは、これはまあ通りだということですよね。
こっちばっかり口コミ広がる。
なるほどね、わかりました、では今日はちょっと小顔についてまた美味しい話が聞けたので、はい、もうあっという間に時間来てしまいましたけれども、来月も先生楽しみにしておりますので、またよろしくお願いいたします。はい、ということでですね、今日は小顔整体ということで、目から鱗の話がね、いっぱい出てきまして、もう今日もドキドキワクワクのこの14分間だったかと思います。みんなでアンチエイジング第1週ということでですね、今日お届けしたのは一条整体院ママのお悩み相談室、一条整体院奈良整体学院の提供でお届けいたしました。ご出演いただきましたのは院長の花房康彦先生でした。先生ありがとうございました。マスク外して、来月またお待ちしておりますので、はい、ありがとうございました。
はい、失礼します。